信者との正しい関係に他なれません。私たちの場合、主との関係は一体どうでありましょうか。次に、福音の使徒としてのパウロについて聖書から学んでみましょう。主から使わされた使徒としてパウロは、自分としても主から与えられた使命を責任を持って担うものだったのです。つまりパウロはローマにいる信者たちのためにも常に責任を持ち続けるべきでありました。これは信者が他の信者との間に持つ正しい関係がいかなるものかを示しております。特に9節から15節までの間にこの責任のことについて確証されております。いつもあなた方あなた方という言葉が出てきます。9節です。私はあなた方のことを思わぬ時はない。10節、いつも祈りの旅ごとにあなた方のところに行けるようにと願っています。11節、私はあなた方に会いたいと切に望むのはあなた方を強くしたいからです。12節、あなた方の間にいて共に励ましを受けたいのです。13節、私はあなた方のところに行こうとしました。14節、私はすべてのもの、すなわちあなた方にも返さなければならない負債を負っています。15節、あなた方にもぜひ福音を伝えたいのですとあります。まあ、この御言葉からわかることは、パウロが全然知らない教会をも愛し、そのために真剣に祈っていたということです。パウロは祈りによって教会を立て、すぐに御言葉によって強くしたいと願っていました。しかし、囚われの身としてローマに生活するようになるまで、すぐに行きたかったローマに行くまでには、3年半の歳月を要したのであります。パウロがローマに行こうとしてそれを妨げられたわけですが、その妨げたものが何であったか、それは欲はわかりません。例えば悪魔がその妨げとなったことでありましょう。テサロニケ第1の手紙2章の18節に、それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げましたと書いてあります。ですが悪魔がその妨げとなったかもしれません。あるいは神の御霊もその道を妨げることがあり得ることですね。ちょっと使徒行伝書6章6節から10節までにお読みいたします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べ伝えるのだ。 述べさせるのだと確信したからです。であると書いてあります。まあ、私たちが全く御霊の導きに委ねる備えができており、切にそう望むならば、御霊の導きが非常にはっきりと分かるものです。パウロは、イエス様と同じように、カリエルの時が熟すること、すなわち失われた魂が本当に主に立ち返ることを常に思って、心に留めていたのであります。私たちは、私たちの周囲にいる人々、すなわち家族、友人、知り合いに対して本当に重荷を感じているのでありましょうか。パウロはその際にただ一つの救いの道以外には滅びから命に至る道はないということを強く説きました。すなわちそれはイエス様を信ずる信仰が本当に生き生きとした真剣なものであるということです。ローマの役人でさえであれ、牢屋の獄吏であれ、誉れ高くパリサイ人であれ、貧しい奴隷であれ、誰であってもその人のための救いの道はただ一つ、すなわち主イエス様を信ずるということ以外にないのであります。今日も全く同じような状態にあるのでしょうか。すなわち有名な学者は貧しい靴磨きと同じように、あるいは老人が若者と同じように、あるいは男が女と同じように、あるいはいわゆる名前だけのクリスチャンは未信者と同じように、罪の許しを必要としているのでしょうか。もちろん誰であっても罪の許しを必要としていることには変わりがありません。今まで私たちは第一番目の点、すなわちロマ書の作者について少しだけ一緒に考えたのであります。次に第二番目の点、すなわちローマにあるイエス・キリストの体なる模範的な教会について少し考えてみたいと思います。まあ、ことの教会に属する者は誰でも聖霊によって新しく生まれ変わったものであります。聖霊の働きにより、また共同生活を通して、あるいは同じ使命によって、体は一つに結びついていたのであります。6節と7節から明らかなことは、体がイエス様によって召された人々であり、神に愛されている人々であり、召された生徒たちであったということであります。これらの人々は主の招きを正しく理解し、それに従順に従い、信仰の従順に至った人々であります。この生活体験の結果は8節と中2節にはっきりと記されています。8節、至るところで彼らの信仰が全世界に言い伝えられているということ、そしてまた中2節に、パウロ自身、彼らとの主にある交わりによって共に励ましを受けたいと思ったこと、このことは全く明らかであります。彼らはかつては失われた罪人であり、神の怒りのもとにいたものであり、神から遠く離れて全く望みのなかったものでありました。ところが今や彼らは主イエス様によって召され、神に愛され、神によって義とされたものとなっているのです。そしてパウロはここにこそ一つのしっかりとした揺るがない教会を立てたいと切に願ったのであります。それは次の御言葉によっても明らかです。すなわち注意説、あなた方を強くしたい。13節、いくらかの 身を得ようと思った。中古説。ローマにいるあなた方にも、ぜひ、福音を伝えたいのです。福音を述べ伝えるという言葉とりも直さず、主イエス様を大きくする。ということであります。まあ、第3に、ローマ書の中で一番大切なことを、中国説、中七節から学ぶわけですが、その前に、今まで学んできたことを簡単にまとめてみたいと思います。まず、一節から七節まで、手紙のテーマについて、初論的に記されていることを学びました。すなわち、これが神の福音、すなわち、喜びの訪れである。ということであります。そして福音とは一人の人格者、すなわち主イエス様に他なりません。主イエス様を見る者は福音を見るのです。また主イエス様を持つ者は福音を持つのです。そして主イエス様を述べ伝える者は福音を述べ伝えるのです。その他の福音は絶対にありません。パウロはイエス様というお方がいかなる方であらるかをはっきりと言っております。すなわち日節を見ると、主イエス様が約束された方であると記されていますが、このことを旧約聖書全体がはっきりと言っているわけです。次に三節を見ると、約束された方が生まれたと記されていますが、このことは四福音書が明らかにしています。第三に四節を見ると、このイエスが御子として示された方であると記されていますが、このことは使徒行伝と多くの手紙と黙示録が明らかにしております。すなわちイエス・キリストこそ聖書全体の中心なのであります。イエス様は約束されたお方です。イエス様は生まれたからです。イエス様は御子として示されたお方であります。イエス様こそ聖書全体の中心人物であります。それからさらに8節から15節までには、ローマ書の作者について主に記されております。ローマ書は最も完璧な聖書の教えであります。もちろん、これはキリスト者のための教えであります。信者になるためには、救われるためには、決して多くの教えは必要でありません。ただ、幼子のような信仰がありさえすればそれで十分なんです。祝福のうちに死ぬためには一言の御言葉で十分ですが、祝福のうちに生きるためには聖書全体が必要なのです。使徒パウロはただ単に教会の土台を据えるために福音の述べ伝えただけではなく、さらにその土台の上に教会を建てるため、すなわち信者たちが成長するために福音のさらに深く教えたのであります。使徒行伝18章11節にパウロは1年半神の言葉を教え続けたと書いてあります。使徒行伝1章31節に、私は3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたとあります。そして使徒行伝28章31節にパウロは満2年の間神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと書いてあります。これらの御言葉からわかることは、パウロがコリントにおいてエペソにおいて またローマにおいて神